今お読みしました、箇所は、今日の、礼拝の中心聖句5章の16節17節に至る部分です。御子にかなう願いは、神様は必ず聞いてくださる、そして御子に従って、実現してくださる、またそのために私たちを導き用いてくださるという約束が13節から15節に告げられています。この原則をもとに兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい、そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。ですから、この人の永遠を左右する大きな問題について、祈れば神様は命、言い換えれば救いを与えてくださると約束しておられます。これは大変重大なことです。私は寝つきがいいんですけど、昨日は、寝たと思うんですけど寝た気がしませんでした。どう、語ったらいいかなと、この重大な約束を、どう伝えたらよいかということを思い巡らしていました。ご聖霊の導きを聖書を拝読して、求めたいと思います。17節だけ拝読してお祈りいたします。5章17節不義はすべて罪ですが死に至らない罪もあります。天の父様、聖書のこの鋭い私たちへの呼びかけを恐れます。人はそれぞれ様々な状況にあります。イエス様を知らなかった時、イエス様を知っても反発していた時期、また求めた時、そして見出して信じた時、信じましたけども忘れてしまったり滞ったりする時、思い起こして再び呼び覚まされた時、いろんな状況を私たちは経験しますが、どうか祈り求めることの尊さを改めて教えてくださり、あなたに願うものへと私たちを導いてください。この箇所にどうか光を与えてくださり、新たな発見とまた確信を導いてくださいますように、お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様が命を与えられるように求めましょうというテーマをつけさせていただきました。この箇所にはいろんな、どういうことだろうかという疑問がぶつけられます。特に大きいのは死に至る罪、死に至らない罪とはどう、区別したらよいなだろうか。また兄弟と呼んでいるけども、これは救われた人を指しているのか、仲間を指しているのか。そして命を与えてくださると、 宣言されていますけども、それは地上の命が助かることなのか、永遠の命、つまりキリストの決して朽ちない救いをいただくことなのか、これらの取り方の違いによって随分違った捉え方がこの教えの重大さゆえに繰り返されています。祈る中でできるだけ聖書を素直に読んで、この箇所が告げていること、一番は神様が命を与えてくださるから求めよう、願おうと導いておられることは確かです。そしてそれぞれ置かれている状況で、まあ、いろんなこともあるでしょうし、このケースだけだと限定することは難しいので、ともかく罪を犯しているのを、つまり神様から離れているのを見たら、神様に求めなさいと告げられているのは確かなので、全部はわからないでけれども、もし自分がそうだったら神様救ってくださいと祈るでしょうし、他の人の状況を見たら、この方を神様命で満たして救ってください、祝福してくださいと祈るものでなりましょう。そのことを改めてこの箇所を通して確かめていきたいのです。このヨハネの第一の手紙、第二も第三もそうですけども、福音が一通り伝わった中で、神様の不思議な救い、また神様ご自身の素晴らしいご計画を、人間この地上のレベルで捉え直そう、そういう働きが教会の内外に起こってきて、特にキリスト、イエス・キリストについて、イエス様は普通の人で、霊である神様が宿っただけだと、そう考えればいいと、そういうことでイエス様の十字架の身代わりは、私たちの罪を清め、私たちを霊である神様と結びつけるものでない。神様は人に宿るかもしれないけども、それで人が変わるわけではない。そんなふうにねじ曲げてしまった教えが、教会を混乱させている状態に陥れてしまいました。特に十字架の教えについて、普通の人であるイエスに神様が宿ったけども、死んだのはこの普通であるイエスだけで、神様は宿ったけど離れていっただけだと、だから死んだんだと、それは目に見えるところを説明しているかもしれませんけど、聖書が言っていることを根本から否定する教えでした。ただ人が死んで神様は私たちのために死んだのではないと言ったらですね、罪の許し、永遠の命は 気持ちの問題だけで終わってしまいます。神様と人とがもう一つになることなどありえないと言ってしまっていることになってしまいます。そうでないことをヨハネはイエス様に実際会って触れたものとして、この方は確かに神であり人となられたお方だと証ししました。福音書ではイエス様を実際に見て共に歩んで、この方がただ霊を宿しただけではなく本当に神様だということを知ったことが記されています。神であるお方が人のために死なれよみがえるということを本人から伺い、そして天の神様がこの人の言うことを聞きなさい信じなさいと宣言されたんですし、またそのことがイエス様が来られるはるか前から聖書に約束されてきたのです。そして信じたクリスチャンたちは神様がイエス様が私のうちに生きておられる、私の罪を許して一つに結びついてくださった、そしてキリストにあって私はキリストと共に十字架にかかって死の罰を受け、その上でよみがえって今生きてるんだ、そう証ししていることが事実であって、ただ宿って帰っていったという離れてしまったというものではないと、そのことを実際にキリストと歩んだ者として、キリストを宿している者として証ししています。そしてこの五章では御心にかなう神様のご計画、神様の思いにと一致して祈るならば神様は聞いて叶えてくださる、それは信じた者の日々の体験としてわかると、そう証ししています。私たちの教会では救いの証しが語られ、また午後の礼拝では神様が祈りに応えてなしてくださったことを証しする時があります。これは今も信じる人たちが体験していることです。五章十四節、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信ですとあります。この日々の体験を通してこのことを祈ってほしいと16節17節は語っているのです。何を祈るか、何でも祈っていいんですけども、祈りの特権をこの罪を犯している人、罪を犯していると犯罪と捉えないでください、神様との関係が祝福じゃなくなっている人、祝福にまだなって祝福になっていない人たちのために 祈りなさいと。そうすれば必ず聞かれる。別の箇所で聖書は、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。とも告げられています。私たちの神様に願えば神様は応えてくださるという恵み、約束を、神様が命を与えられるために求めるように、願うように用いましょう。この2節、2つの節、16節、17節で告げられている3つのことを確かめます。第一に、今読んだ通りですけども、死に至らない罪を犯している人のために祈るならば、神様は命を与えてくださるという約束です。16節の第1と第2の文をお読みします。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これが第一に告げられている約束です。改めて罪とは何か。ここで、不義という言葉が出てきていますけれども、罪と不義とは、まあ、同じことを指していることもありますけれども、罪はより根本的なもの、もう一番中心にあるもの、そして、不義というのは正しくないことで、罪から生じる様々な、具体的なことを指しています。罪の、元の意味は、まあ、死が分離していると、断絶していることが死であるように、罪とは的外れ、本来の目標から逸れてしまっていることを指しています。本来の在り方から外れてしまっていることを言います。本来の在り方とは、神様を大切にし、神様を信頼し、神様に従って神様と共に喜び一致して歩むこと、こうして神様の素晴らしさを表していることです。そこから外れてしまっている、神様と一緒に歩めないことを指しています。それを解決するために、イエス様は罪の身代わりに命を犠牲にされました。イエス様を信じる人は神様に許され、神様と結びつけられます。イエス様を信じる人には、イエス様が聖霊を通して一つに命を結びつけてくださっていますから、根本的に罪に陥ることはないんです。もう一緒にくっついちゃってますから。家族やまた夫婦が一つにいるように、時にはトラブルがあってもですね、一緒にいるんです。そして別れ別れになることはないのです。そして神様の清さが私たちの汚れよりも強いので、最終的に神様とぴったり一つになるようにされます。こうして神様と共に生きるようになることが本来の命ですし、永遠の命です。 それは死にも打ち勝って永遠に続きます。まだイエス様を信じてこの永遠の命を持っていない方のために祈るならば、求めるならば、その人は永遠の命を受けます。またイエス様を信じて神様と結びついた人であっても、その命が損なわれることがあります。失われませんけど、神様との間に隙間風が吹いてしまうということが起こり得ます。しかし私たちがそれを見て、また自分の状態を見て祈るならば、神様はまた豊かな命に戻してくださいます。だから願うのです。嫌だ、このままでいいということをやめて、神様、あなたの祝福のもと、あなたの愛のものに、もとに私を戻してください、またあの方を戻してくださいと願うならば、必ず聞かれます。なぜならこれは御心に、神様の願いにかなったことですから。テモテへの手紙の2章の4節、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますとあるからです。イエス様は、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますと約束されました。しかしこのヨハネの手紙の5章16節の続きにこうあります。ヨハネの手紙の第1の5章16節の後半、これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いませんとあります。死に至る罪と死に至らない罪と聖書は分けて伝えています。致命的な罪と致命的でない罪があると。どこまで犯したらもうどうしようもないということになってしまうんでしょうか。イエス様がこう教えられました。マタイの福音書の12章の32節でした。そこを開ける方は開いていただけますか。マタイの福音書12章23節。失礼いたしました。12章32節。訂正いたします。31節と32節をお読みいたします。マタイの福音書12章 31節32節ですから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、御霊に対する冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものはこの世でも次に来る世でも許されませんと。御霊に対する冒涜、言い換えれば聖霊に逆らうことを言うものは永遠に許されないと告げられています。それ以外はどんな罪をも許していただけます。イエス様を十字架にかけた人たち、教会を迫害したパウロ自身救われましたし、イエス様に十字架にかけた祭司たちやパリサイ人からも救われる方が起こされています。死罪に決まっていた十字架につけられた犯罪人、強盗さえも天国を約束されました。何か良いことをしたわけじゃないです。信じて自分を任せただけです。聖霊に逆らうということは、言い換えれば救いを拒むこと、福音を拒むことです。キリストを拒むことです。確かに救いは信仰によってのみ与えられますけれども、その信仰を否定したら他に救いはありませんので、救いは得られません。祈るようにとは言いませんというのは、その人がキリストを最後まで拒み続けても命を与えられますようにとは祈れないということではないでしょうか。どんな罪を犯してても、イエス様が愛して十字架にかかってよみがえってくださったんだから、信じる信じないに関わらず全ての人が救われるという考えは聖書にはありません。信じて受け入れてこそ救われるのです。心の内は分かりません。でもイエス様を信じないけども、その人は命が与えられ救われるようにしてくださいと祈ることはできないのです。しかしどんなに迫害しても反発しても聞こうとしなくても、その人が悔い改めて信じて救われるようにとは祈ることができます。ヨハネが祈るようにとは言いませんというのは、確かにこの人はずっと反発ばかりして拒んでばかりしているから、それでも救ってくださいとは言えないなと。でも拒んでいる人のために祈るなとは言ってないんです。いや、むしろそんな方たちのために祈ってくださったからこそ 救われる方が多かったんじゃないかと思います。実は私事ですけども、15年ほど福音を小学校3年から拒んでいまして、クリスチャンをやり込めるのが趣味だった私です。聖書の言葉を引っ張っては難癖をつけて、右の方を叩いたら左の方も差し出すんだろうとかですね、してもらいたいことをするのが、愛だと言ってるけども、それは趣味の押し付けではないかと、だから信仰を押し付けないでくれと言ったこともあります。散々クリスチャンに悪態ついたんですけども、神様は私を人生のどん底に落として、自分でどうしようもないことを認めさせて、そして救いに導かれてくださいました。なんと大学のゼミにパートで牧師夫人を送り込まれまして、本当のクリスチャンの素晴らしさを見て、私は降参しました。きっと私が迫害した方たちが祈ってくださったんじゃないかなと、天国に行って謝ろうと思っていますけれども、信仰抜きで救われるようには祈れませんけども、どんなに反対している方ものためにも祈ってよい、また祈ってほしいと神様は願ってらっしゃるんじゃないでしょうか。イエス様はご自分を十字架にかける方たちのために、父を彼らをお許しくださいと祈られましたから。第二のことは、死に至らない罪を犯している方のために祈るべきですけども、拒んでいる人たちには祈れと言いませんと。それは拒んだまま命を得るようにと祈ることはできないということだなと受け止めています。第3のこと、それは17節の言葉です。第1ヨハネ5章17節をお読みいたします。不義はすべて罪ですが、死に至らない罪もあります。不義というのは、冒頭に申したように、罪の結果現れるさまざまな悪を指しています。旧約聖書では暴れるとか荒れる、過ちや不正、偽りなどを指す言葉が使われていますし、新約では隣人を害すること、不正や悪を表すという言葉が用いられています。これらの一つ一つは本来の道を外れている行いですから、すべて罪です。すべての不義が最初の人類から罪が受け継がれたために、さまざまな形で現れています。しかし悪いことを行っていてもですね、死に至らない罪もあると、つまり救われることができると告げています。キリストの救いがなければそのままです。でもキリストの身代わりの死と復活がありますので、どんな罪も清めていただけます、許されます、命に至ります。先ほど第一テモテの2章4節をお読みしたように、神様はすべての人が救われて真理、言い換えればキリストを知るようになることを願っておられ、それを実現してくださいます。 ヨハネが死に至らない罪もありますと告げたのは、私たちは人々の神様を認めない、救いを認めない姿を見て、この人は無理かなとかですね、いやダメだというふうに判断してしまうかもしれませんけど、そんな人が救われるかもしれないと私たちに励ましを与えてくださっているのではないでしょうか。初代教会においてパウロは、前の名はサウロでしたけども、もう筋金入りの迫害者だった彼が救われるようにと、どれだけの方が期待して祈ったでしょうか。しかしそんな彼が救いをいただいて宣教者にされたんです、使徒にされたんです。また模範として初代の羊でありますステファノ、彼は自分を石打ちにして殺そうとする人たちのためにキリストの心を持って取りなして祈りました。主よ、この人たちのために罪を負わせないでくださいと言いながら殉教していきました。神様は悪者の死を喜ばないと告げておられます。立ち返って生きようと旧約時代から告げられていました。ですから主に求めましょう。主は求める者を救ってくださいます。また求めるならあなた自身も救ってくださいます。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのイエス、キリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証ですと書いてある通りです。お祈りいたします。天の父様、あなたの救いがどうかすべての人に信仰を持って広がりもたらされますように。